前回からの続き。
はい、ということで超相対性理論、タクラムの渡辺幸太郎です。
学びデザインの荒木ひろゆきです。
今週もちょっと雑談会2回目ということで、雑談会だから、はい、タイトルコールは別にいいか、2回目だし
いいんじゃないですか。
1回目から聞いてくれてれば、まあ初めての人もなんとなくわかるでしょうということで、
うん、
急遽ね、収録当日の夜になってゲストの方となかなか連絡が取れないという緊急事態、一体どうなってるのか今心配なところですが、
そうですね、急に連絡取れなくて、
うん
うん、まあ無事であることを願いますけど。
本当ですよ、
うん、
まあその心配だけど一応、まあ、収録だけしとくかというので雑談会2回目に至っております。
はい、ということですけど、
はい、まあ前回に引き続きちょっと番組に寄せられたツイッターなんか紹介してみようかなと思うんだけど、
はいはい、
なんかね、あの過去回もいろんなタイミングで聞き返してもらえるっていうのがポッドキャストのいいところかなと思っていて、
うんうん、
最近の投稿だと例えば丹家さん、考えるには問いが必要、
うんうんうん、
考え続けるには正しい問いの設定が必要、つまり解けるかもという期待感を抱かせるような問いのことである、逃げずに立ち向かう武器を身につけたいということで、これは多分考えろ考えるの回について聞いてくれているのかな。
そうか、懐かしいね。
そういうのあったよね。
もう何話したかすっかり忘れてるけど、
なんかね、後半でね、ヒロさんがスノードームって言ってたんだと思うよ、うん、
おお、スノードーム理論ね。うんうんうん
うん、なんかその問いを設定し続けてとか、なんかそういう話だったかなと。
うんうん、あったあった。
ありがとうございます。まあ、こういう風に時間を置いてその人にとってのリアルタイムがいろんなタイミングで起こるっていうのがなんかいいよね。
そうだね。上野陽一さんという方から、こちらはメールをいただいたものですけど、
ふむ、
これ多分美の回だと思うんですけれども、
うん、
最高でした。最後の締めのコンセプトコンセイブ、身ごもるからコンセプトがスマートでした、
うん、
総論かつ根幹として自身の感覚に忠実に、そして自身の美意識と社会の美意識を常に相互参照していくことが美を考えることかと思いました。一流のクリエイターは自己との対話と社会との対話を欠かさないのでしょうね、という、そういうことですけれども、これ美の会話、これもちょっとあれね、こうちゃんがかなり恐る恐る議論に参加してた記憶があるけど
そうそうそうそう、なんかこう奥深さを知っている会にはなるべく深入りしたくないみたいな気持ちが働くから、むしろヒロさんとかリュウちゃんの方がなんかガンガン行ってやるぜみたいな、そういうノリだった気がする。
いや本当ね、僕と龍之介は無邪気にね、
うん、
いろんな美を語っていて、
うん、
素人だからさこうねえ
そうそうそう、なんか綾部カントとか全然読めてないのにこれ語っていいんだっけみたいな感じの、もう超恐る恐るだったですね俺は。
そうそうそう冷静に聞くとちょっと危険だよねって思うのは何個かあるよね。なんかもう恥ずかしいって、危険っつうかさ、
うん、
恥ずかしいとかさ、
そうそうそう、多数決の回で民主主義に入り込もうとするリュウちゃんを毎回すごい止めることのなんか違和感がありながらも違和感を持ちながらもちょっとそこにはちょっと難しいのではみたいに、なんか止めてしまうみたいな、そういうのあったよね。
あったね、おもろいね。
でこのコンシーブコンセプトはちょっと僕はどういう脈略で出てきたのか正直ほとんど正確に思い出せないんですけど、
うん、
多分自分が抱いている考えと世の中の常識っていうもののそのが必ずしも一致しないから、それをそのすり合わせていくっていうのが大事だみたいな話に至ったような気がしていて、
そうだよね、なんかそんな話だったよね。
んでなんかその思いを抱くっていう、まあコンセプトってその概念のことコンセプトっていうけど、実はコンセプトはあのコンシーブの名詞形ですけど、コンシーブっていう動詞は考えを抱くっていう他に女性が子供を身ごもるっていう動詞でもあるんですよね。
うんうんうん
うん、だからそのまさにただ何かを考えるっていうことは多分頭の中で何かが起こるっていうことを超えて、その後生まれる余地のある何かの種が宿されるっていうことだよな、どこまで行ってもみたいな話をしたんだろうか、覚えてない
いやーなんかでもこういうこと言うのは幸太郎だから、
うん、
幸太郎がなんか言ったんだよねこれね、絶対ね、
きっとそうなんだろうね、よくわかんないね。
この回でね結構覚えてるのは、龍之介がねなんかすごい絶妙ななんかしょうもないコンセプトを生み出したわけですよ、
うん、
なんか仮決定のなんか仮 なんとか、
あ、暫定、なんとかの暫定日みたいな、
そうそうそう、
なんとかの絶対日とか、なんかよくわかんないですね。でなんか暫定と絶対実は逆じゃないのみたいな話になって、なんか前の週までの定義が180度入れ替わるとか、なんかそんなのがあった気がするね。
そうそうそうそう。ああいうのもなんか素人だから言える話でもあるけどね。
うん、勇み足の極致ですね。
うん、面白かったね、あの回もね。
あとはね、ポテトさんっていう人の投稿でこういうのがありました、うんうん、人文知と社会実装の回本当に良かった、深井さん卒業にふさわしい総決算編という感じで感動さえした、
うんうん、
私は古典ラジオを通して歴史の面白さに気づいたし、人文知の良さを感じて勉強して、上層体制理論で考える幸せをくれた、本当にありがとうってね、熱いコメントをくれています。
おいいね、
いいですね。
まあ直近でね、龍之介はまさにこの社会実装で資金調達、
あ、そうですよね、プレスリリースも出して、
うん、
古典ラジオでその経緯を語った収録があったのかな。
はいはいはいはい、あれも聞きましたよ。
どうでした？僕まだ追いつけてない。
いや面白かった。もうね、なんだろうな、彼がやった資金調達の新しさっていうことを説明しててね、
うん
うん、だからさ、将来ってわからない中でこう鉛筆なめなめしてさ、
うん、
でもこうなりますみたいなことを書くわけじゃん、
うん、
でお互いにそれは鉛筆なめなめだよねって分かってるんだけど、
うん、
儀式としてやらなきゃいけないみたいな、それを呪術的だっていうことを彼は言ってるわけですよ。
はいはいはい。
で俺はそういうことはやりたくないと、
うん、
分からないものは分からないと、
うん、
そういう呪術的儀式はやらないで資金調達したいみたいな、なんか、
うん、
ちょっとなんか僕の言葉が正確じゃないんで間違って伝わったら嫌なんで、ぜひ聞いてほしいんですけれども、
はい、
あ、龍之介らしいなっていう、そんなメッセージでしたね。
いいね、ちょっとこの後聞いてみるわ。
うん、ぜひ聞いてみて、1時間強のね、あの話なんで、
猫と遊びながらそれをかけることにします。
はい、ぜひ猫ちゃんにも聞かせてやって。
そうだね、きっと社会、うん、鉛筆なめなめとか好きだから共感してくれる気そこじゃないか。他にもあります？ご紹介できるツイッター
と、そんなもんかしら。
OK、 じゃあ前回に続いて今回もちょっと本の紹介でもやってみようか。
うん、ぜひぜひ。なんかありますか？
そうだね、いや、いろいろあるよ、いろいろあって、
うん、
ちょっと突然去年読んだ本の話でもしてみようかな。
どうぞどうぞ。
ちょっとかなり記憶が曖昧なんで正しく語れるか不安なんですけど、
うん、
日本の曖昧力っていう PHP 研究所の本があって、
うん、
これすごく楽しく読んだんだよね、
うんうんうんうん、
オーソンファさんっていう人の本なんですけれども。
買いましたよ、ありがとうございます。これ
え、なんか話したっけ。
いや、あれじゃないですか、あ、僕がさ、
はい、
喉痛くて声出なくなっちゃって、
うん、
その時に、
あ、
こうちゃんがさ、僕のボイシーに代理マスターで来てくれて、
うん、
その時にその本の話をしてくれたんだよ。
そうだっけ、
うん、
それが去年か。
そう、あ、だから今年の1月だね、正確にはね。
あ、1月か。
うん、でその放送を聞いて買ったんだけど、まだ読んでない。
あ、そうかそうか。
うん、
いや、なんかやっぱり僕その日本らしさどこに潜んでるんだろうみたいなのものすごく好きで、
うんうんうんうん、
こういうこの手の本大好きで買っちゃうんですよね、どうしても。なんで、
うん、
その江戸の研究者の田中裕子さんですとか松岡聖吾さんですとか、
うんうんうん、
まあ、そういった日本に関する本めちゃくちゃ読むの好きなんだけど、
うん、
その一環でこれも読んだですね。で韓国のオソファさんって、
うん、
ね、拓殖大学で教えてる先生だけど、やっぱりこの人ももともとは韓国出身の人っていうわけだから、どうしてもその外から見た日本っていうのを客観的にその相対的に見ることができるっていうスキルがやっぱあると思っていて、
うん、
日本って何かと外からの評価好きじゃないですか、外圧とか黒船とか、
うんうん、
ゴッホらにジャポニズム再発見してもらうの好きみたいなのあると思うんですけど、でやっぱりその海外の目線で客観的に語ってもらう日本人にとっての旅の考え方とかね、なんかいろんな話含めて楽しく読んだよ。
うんうんうん、曖昧力、
曖昧力ですね。いろんな面白ポイントあったんだけど、曖昧っていうのはなんか多分いろんなところで登場するんだよね。例えば松岡聖吾さんだったらよくデュアルスタンダード、ダブルじゃなくてデュアルだっていう、なんかフリコっぽい表現する、
うん
うん、1個の価値観に染まるんじゃなくて2つくらいの考え方の間で揺れるっていうのに行ったり来たりする性に日本らしさってある っていう考え方、雅子さんも言ってると思うんだけど、そこに近いものを感じますね、曖昧っていう概念の中に。
なるほどね、
うん、日本理解のために3つくらい指標があるんじゃないかって確か話してて、欧米化された明治以降の日本みたいなのが1個目、で2個目が中国韓国からの文化を引き継いでいる農耕民族的アジアとしての日本で、3つ目がもっとそのなんていうの、縄文的な中国韓国の影響とは別に存在している日本っぽさみたいな、
うんうん、
でこの3つが溶け合っている中でなんか表彰してくるんだけど、この3つ目の全農耕の縄文っぽさっていうのが一番大事なんじゃないかっていう風に言って論を展開するのがオーソンファさんでした。
そういう内容なんだ。
うん、
なるほど。
そこの切り口でちょっと具体的な章で何語られてたかちょっと忘れたな。あ、日本庭園で想像が膨らむ理由とか、日本人はなんで穏やかなのかとか、なんかあと敬語と受動がなぜ同じなのかとかが超面白かったな。敬語と受動の言葉がなんで重なるのかっていう分析がすごい面白かった。
あ、ラレールとかそういう話。
そうされるって言った時に、お話しされましたがっていう時に敬語にも使えるし受動にも使えるっていうのはどういうことなのか。
なるほどね。
そんなん出てきたよ。
うん、そっか。なんか曖昧続きでいいっすか。
お、何そのかっこいい、そういう展開力あるんですか。
いやいや。
そのスキル。
単にちょっと思い出しただけなんだけど。
はい。
あれ読んだ？伊藤浅さんの手の倫理って。
手の倫理読んでないかもしれない。
あ、いい本だよ。ぜひ読んでみて。触覚について考える。
はい。はい、
感じかな。だからその曖昧力っていうことで言うとさ、言語記号的表現に対して、
うん、
体とかを通じてコミュニケーションする物理メディアっつってんだけど、
非言語のね、
うん、そういうコミュニケーションの重要性であったりとか、
うん、
あとはこう面白いなと思ったのが、視覚って何かっていうと対象が横に並んでいるものとして捉える感覚だよねと。
目が横に並んでるからってこと？
あ、違う。なんか物が、僕ら物を見てる時って、
うん、
この本が右でこの本が左でとか、その間に誰かがいてとか、そのなんつうんだろう、そういう感覚で物を見てるわけじゃん。
ふむふむ。
位置で。
いや、上下もあるんだけど、どういうことだっけ？
まあ上下もねあるんだけど、まあちょっとさ、で聴覚っていうのは、
はい、
時間的に前後するものだっていうふうに言ってるわけよ。
ああ、そうだね。
だから必ず音には順番があるわけじゃん。
そうだね。
で、そこには時間感覚っていうのがあるっていう、
うんうん、
そんな話ね。だから横に並んでるもの、時間的に前後するもので、触覚っていうのはその内部に入り込むものだって、これまあ彼女がヘルダーの理論を紹介しながら語ってる部分なんだけれども、だからすごい、まあある種その曖昧なものであるっていうことなんだけれどもね、触覚的なコミュニケーション、内部に入り込む、だからそれを感じる、だからすごく曖昧なメディアであって、
うん、
握手するっていうこと一つとっても、
うん、
僕はこうこうちゃんと握手した時さ、ちょっと今日の収録よろしく頼むよみたいな、そんなメッセージとして握手したかもしれないんだけど、
うん、
こうちゃんはそんな風に入り込まれてないみたいなね、圧が強いっていう風に感じるかもしれないとか、
うん、
だからこのなんかすごい語読があるっていう部分にすごい面白さもあるし、いろんな同士の誤解が生まれるとか、
うんうん、
そういう話をここで展開していてさ、
なんか難しい。 なんかあのすみません、すげえ単純な連想なんですけど、看護、一番基本的な看護は触れることだみたいな話があるじゃないですか。手当てっていう言葉があるけど、
うんうんうん、
病なり怪我なりを患ってる人に何ができるかって言った時に、絆創膏を貼るとか消毒するっていうのの手前にその手をただ当てるっていう、
でなんか、はいはいはい、
確かになんか触覚によるケアみたいなのってめちゃくちゃあるなって、その猫と一緒にいて思うんだけど、なんかその撫でるって一体何をしてんだろうなって思うわけですよ、撫でてて、
はいはいはい、
でその猫は人間を撫でないんですよね、
うんうんうん、
でも人間は猫を撫でる、でこの触り方って相手にはどう伝わってるんだろうっていうのがすごくミステリー で、なんでそれを言うかっていうと、そのさ、人間の手は我々は手で大抵撫でるんだが毛が生えてないで、相手には毛が生えている、でその触感の伝わり方が全く違う2つの生き物が触れ合っている時に相手が何を感じているのか全然想像できないから、
そうだね、
人間と人間が肌を触れ合っていること の連想で捉えていいんだろうかっていう不安があるんだよね、
うんうんうんうん、
で一方で猫はお互いに社会的にこの毛づくりをして舐め合うわけですが、 舌の上にものすごい突起がブツブツがあって痛いんですよ、あの人間が舐められると、
うんうんうん、
でたまに顔とかその舐められるともう痛くてやめてくれってなるのね、
うんうんうん、
でも相手としてはものすごくケアをしてくれているから無限にすることもできなくて喜んでいるふりをしながら早く終わってくれって思うみたいな時間が流れるの、
はいはい、
だから逆に人間は手のひらで優しく触る以外にちょっと爪を立てても猫としては気持ちいいくらいの感じなんだろうなって想像したりもするし、
うん、
いずれにせよ舌であれ指先であれお互いに触れ合っていることによって何かメッセージをやり取りしているし、お互いの存在を認め合ってるし、お互いの存在に対してなんかこう愛着みたいなものを育む時間がそこにあるんだよね、種を超えていても、
うんうんうんうん、
なんかが育まれてるっていう喜びとその不一致みたいなのを感じ続けてる猫と一緒に。
いいじゃんいいじゃん。でもそういうの人間同士でも同じじゃない？そういう意味では。
うん、もちろんもちろん。
ねえ、だからここ触れると触るの違いみたいなことも書かれていて、
うんうんうん、
触るっていうのは相手を物として一方的にタッチするっていう話であり、触れるっていうのはインタラクティブ性があると、
うん、
だから痴漢とかって触られたっていうんだけど、
うん、
触れられたとあんまり言わない。
そうだね。
触れるっていうのは相手をケアしながらやる行為であるみたいなね、
うん、
でも自分が触れたつもりでも相手は触られたと思うっていう、まあ、そういう誤解も生じるみたいな、
うん、
まあ、だから記号的メディアではないからすごいそういう意味でのミスコミュニケーションが発生するけれども、一方でよりディープに届く可能性もあるっていう。
なるほど、
うん、そんな曖昧な話ですね。
曖昧つながりでどうもありがとうございますなんか贈与と交換の文化人類学っていう小冊子をすごく前に読んだんですけど、
はいはい、
そこの冒頭に出てくる話が、あ、贈与交換の人類学だっけな、なんか とにかくめちゃくちゃ薄い冊子だったんですけどね、そこの冒頭に出てくる話が朝日新聞かなんかへの投書、
うん、
あるおじいちゃん、一般の読者のおじいちゃんが寄せていて、敬老感謝の日に孫がくれたギフトが抱きしめてくれるっていうことだった、でそのことの喜びを語ってる投書があってね、なんか、
うん、
贈り物と交換の文化人類学だっていう本があるんだけど、
うん、
そのなんかこの本の冒頭に触れるってエピソードが出てくるっていうのは素敵だなと思って、その触れることの贈与性みたいなもの。
そうだね、
はい、ありましたよ。
そうね、うん、昔とかさ肩たたきチケットとかよく発行してたなと思う。
あ、そうそうそう、まさにそれ
ね、
お姉ちゃんは肩たたきチケットを用意して作ってくれた、で妹の方はまだ3歳とか4歳とかで、なんとかちゃんは何かくれるのかなって冗談でおじいちゃんは聞いたら、うーんってちょっと考えてから抱きしめてあげるって言ってこう抱きしめる、でなんだ何も用意してないのかって言いながら内心おじいちゃんめちゃくちゃ嬉しいっていうっていう話が語られてましたね
いやいい話だね、なんか、ね、そうだね。ちょっとさ、以前もう超相対性理論書店に入ってる本なんだけど、
うん、
こうちゃんが紹介してくれた本でさ読んだのあったんで、それも今の文脈でちょっともう一回リマインドも兼ねてご紹介したいんだけど。
はい、何ですか。
今を生きるための現代史。
おお、良いでしょう。
よかったね、渡辺敏子さん、これはめちゃ良かったよ。
ドミニクさんの回で僕触れたよね。
そうそうそうそうそう。であの時もうすぐにチェックして買ったんだけどさ、
あと作るの回の延長2回の中でも触れたかもしれないな、もしかしたら。あの深井龍之介と作るを延長収録したことあったけど、
うん、
どうでした読んで。
いやー、すごく印象的でね、やっぱ知って難しいなって思っちゃうしさ、
うん、
ここをこう読まなきゃいけないんだろうなみたいな、なんかそういうのもやっぱ学校の国語みたいなところの刷り込みとかがちょっとあったりしてさ、
うん、
だどっちかっていうとなんか作者が込めたパッケージをちゃんと正しく回答するみたいなさ、
うん、
その由緒正しき読解みたいなものがどうしてもなんか出てきちゃうから難しいなって感覚あったんだけど、まあ、この本読んでやっぱりいろんな意味で救われたというか、もっと詩読もって思ったしね。
おー、いいね、かっこいいね。
もっとなんか感性に開かれよ、要するに正しい読み方なんてないと、
うん、
だからこれ印象的だったのがさ、谷川俊太郎さんのその詩のなんかの本の目次を見て、
うん、
これが詩だと渡辺さんは思ったんだけど、後からそれが目次だったということに気づいたと。
いい話だよね すごいしなと思ったらタイトルの羅列だったっていう。
そうそうそうそう。うん。でもそれですら彼女にとっては詩であると、そういうふうに読み解くことができるっていう、
うん、
そういうこうことがあってさ。
だから共同作業だよね、やっぱり書き手と読み手の。
そうなんだよ、そうなんだよ、
うん、
まさにまさに。
わかる。なんかその読み取る側が何かを見出した時点でちょっと詩が成立し始めるってあるなって思うわ。
うん、うん、そうだよね。
僕ウィキペディアの中ですごい詩情にあふれてるなっていうフレーズを心に留めておくのが好きなんですけど、なんかこう勝手に自分の中でウィキの詩情っていう風になんか呼んでるんですけど。
へえ、何何どういう意味？
いや、なんかウィキペディアって百科事典だから基本的にはあのそれは説明的な文のはずじゃない、
うんうんうんうん、
なんだけどたまにね、なんかね半端じゃなくかっこいい表現があるんですよ。
ほう。
例えばだよ、
うん、
ポルトガルの舞踊のファドっていうのがあるんですけど、
ファド
FADO って綴るんだけど、
うん、
直訳すると運命とか宿命っていう意味なんだけど、まあ、ファドっていう踊りがあるんですね。
はいはいはい。
で、ウィキペディアのファドの説明の第二段落が僕の中ではもうちょっと市場があるなと勝手に感じるのが、
うん、
イタリアにカンツォーネ、フランスにシャンソン、アルゼンチンにタンゴ、ブラジルにサンバがあるようにポルトガルにはファドがあるっていう、
うん、
これはなんか説明的ではあるんだけど、百科事典の説明としてこれってありなのっていうね。これ本当は説明するんだったらポルトガルの文化圏を代表する民族舞踊であるっていう風に言えるのに
ね。うん、なんかちょっとエモい書き方だね。
歌か、歌謡だ、踊りじゃなくて歌だ、民族歌謡だっていう風に言えるのに、なんかあのそれを兄弟関係にあるような他の国のを代表するその歌との対比の中で彩っていくっていうのがなんかめちゃくちゃかっこいい表現だなと思って、これはね心の中に留めましたね。
あ、いやでもさ、これはあれですよ、さっき谷川義弘さんにさ、いやなんかその目を合わせないで後頭部でうんぬんかんぬんみたいな話と似たようなセンスですよ。
そう、渡辺さん、それ何の話みたいな。
俺さ、これ見ても別になんか今言われて、うん、いや確かになエモいなと思ったけど、
うん、
これが実際ファド調べてこれ見たら素通りしてるな。
なんかね、なんか知んないけど百科事典の文言で最も求めてない口調だったんですよ。でなんかグッときたんだよね。
うん、確かにね、そういう風に考えれば、
うん、
なんかおもろいと思う、
うんね。もう一個ウィキの指示を紹介していい？
あ、言うよ。
アラブ人とかベルベル人がマーケットとか商業地区のことをスークって言うんですけど、
うん、
なんでモロッコとかでマラケシュのスークとかっていう風になんかその商業エリアのことを言うんだけどね、
うん、
スークっていうのをウィキペディアで調べると季節的なスークっていう項目があって、そこの表現がなんかねびっくりするんです。そこちょっと読んでいいですか、
うん、
スークは元来町外れにある年ある月ある週にだけ立つ位置であったっていうね一文があるんですよ。
うん、あるね。
でこの町外れにある年ある月ある週にだけ立つ位置であったって、これなんだその表現はと。意味がわからないぞと。これはね大好きですね。
あ、
まあ、なんか読み進めるとアンマンっていうところでは水曜スークがあるし、バグダートでは金曜スークがあるし、そこではそのスーク、そのタイミングでしはペットを売るとかね、
はいはいはい、
サーカスがあるよっていうことが語られるんだけど、なんかさ、もっと他に説明の仕様がある中でこの叙情を感じてしまうというか、なんか、
いやそうだね、これは言われてみればちょっとなんか説明的ではないし抽象度高いし、
うん、
ちょっとポエムっぽいし、なんかしかもある年ある月ある週っていう韻を踏んでる感もなんかちょっとね、
うん、
あるしね。
そう、なんかね、誰かのエッセイを読んじゃったようなそんなイメージすらある。
そうだね、うん、でも繰り返し言うけどここ素通りだよ普通は。
うん、合わせてくれてありがとうね一度。最初に一回合わせてくれてよ、なんかありがとうね。
面白いな、こんなとこにもいろいろ見つかるんだね、面白いところは。
そうなんですよ、
うん、
そんなないですけどね、たくさんは、
うん、
たまに出てきますこういうの
ね。 そろそろないい時間だけどどうする？
そうだね、まあ、こんな今日はこんなところでいいんじゃないでしょうかね。
こんなところにしときますか。
はい、まあ、なんというか具体から抽象を語れたのかもわからないし、一体何が超相対性だったのかもわからないまま時間が経ったのですが、お互いが最近、まあ、好きな本とか、まあ、ツイッターなんかを手がかりにしながら、まあ、気ままに良い雑談ができたのではと思います。
ちょっともう一回超相対性理論に入る本だけ確認しておきましょうか。
あ、そうだったね。
うん、まずはあれですかね。
あ、僕が最初に言ったのが、
そうですね、幸太郎さんの曖昧のやつ。
はい、日本の曖昧力をソンファさんが PHP 新書かなから出してるやつですね。
はい、
融合する文化が世界を動かすってやつ、この曖昧力、うん、つながりでヒロさんも出してくれて、
曖昧つながりで伊藤浅さんの手の倫理ということで、こちら講談社選書メッチェですね、
うん、はい、はい、手の倫理ね。で、まあちょっとおまけとして出てきたのは、これは乗るか分かんないけど、贈り物と交換の文化人類学っていうブックレットもあれば、
うん、
またこれまでに紹介したことがある渡辺敏子さんの今を生きるための現代史、うん、講談社現代新書からっていうのを、これヒロさんが紹介してくれました。
はい、ということでぜひ気になった方はお買い求めいただければと思います、うん、
はい、ワリューブックスの超相対性理論書店からご覧になって、よかったら求めてみてください。
はい、ということで今週は、まあ、2週にわたりちょっとね変則的な回でしたけれども、うん、まあ、たまにこういうのも面白いですね。
あ、そうですね、なんかちょっと思考が変わって面白かったね。
うん、またちょっといろんな体験した後で収録するとかね。
あ、そうそうそう、なんか以前ホースコーチングっていう、みんなで普通じゃない体験をした後その興奮のまま語るなんてのがあったりしたから、
うんうん、
なんかゲストトーク、今までのテーマを定めたゲストトークもやりながら、そうじゃない形式もまたちょっとやってみたいなってね、話してましたね。
そうだね、
うん
うん、ぜひぜひやりましょう。
はい、また挑戦しましょう。
はい、
ということで今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。